はい、皆さんおはようございます。作家編集者のバーバラ・アスカでございます。今日はですね、なぜお笑い芸人は使い捨てになってしまったのかちょっと考えてみようと思います。まあ今話し始める段階で結論は全然出てないんですけども、話してるうちにね、なんかいい考えが浮かぶかもしれないと思って、毎回こうやってお話ししております失礼しました。で、お笑い芸人がですね、使い捨てになってしまったのはいつからなんでしょうね。一つ言えるのは、落語。例えば、落語っていうのは、同じネタをですね、何回も何回も演じるわけですし、なんていうのかな、演者、つまり落語家が、を変えて、ちょっとずつアレンジされたりしてね、そうやってお話しされる。で、もう基本的に同じネタを何回もやるというのがまあ基本っちゃ基本じゃないですか。で、なんていうのかな、まあ今はこう私も落語が好きですけど、ブームとか一般人のたしなみと言われるまでちょっとね、まだそこまではちょっと行っていないような気がします。で、落語ですけども。で、それまあ基本的に同じネタを何度も笑うという、まあ基本があったわけじゃないですか。で、ですね、次に、まあ、ブームとしてきたのが、多分漫才とかコントですよね。で、漫才というのはやっぱりこう作家さんがいて、で、同じネタをやっぱり何回もやるもんじゃないですか。で、一回使ったら終わりというわけではない。で、なんていうのかな、私が小学校2年3年の時に、漫才ブームがありまして、まだあの頃はですね、ビートたけしさんが2ビートで活躍なさっていてですね、私が小学校3年の時に笑っていいともが始まったのは覚えてます。で、私が小学校2年の時は、笑っていいともの前の番組昼はね、笑ってる場合ですよが、まだあってね。司会は、まあ、持ち回りだったのかな。B&B とか、2ビートの日があったのかちょっと覚えてないですけど、とにかく、そういった漫才ブームの中で私、まあ、小学校時代を過ごしたわけですけれども、まあ、例えばB&B のもみじまんじゅうネタというのはもう何回も出てくるわけですし、もっと言うと、こう、漫才とかではないんですけど、それよりちょっと前の、私、牧真嗣さんすごい好きなんですけどね、牧真嗣さんのやんなっちゃった節というのは、まあ、あの人あれで食ってるわけじゃないですか、ぶっちゃけ。で、ネタも何回も使うものがある。で、まあ、ちなみに私が牧真嗣さんネタで、一番、こう、好きなのはですね、三越ネタなんですよね。まあ、全く覚えてらっしゃらない方とか、その頃生まれてない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、三越のね、偽秘宝店事件っていうのがあったのかな。なんか秘宝店かなんかやって、それがなんか偽物だったとかなんだとか、もう一応もうごめんなさい。私ももうよく覚えてないんですけど、その事件があって、岡田社長が退陣したかしないかの頃の牧真嗣さんのネタでね、三越社長、あ、ダメだ。歌っちゃいけないんですよね。でもこれハワイアンだからいいのか。三越社長も変わったし、この際名前も変えましょう。ニセコシなんてのはどうかしら。ああ、嫌になっちゃったというネタがですね、私一番好きなんですけど、初めて聞いた時はうちの母と涙が出るまで笑った覚えがあるんですけどもね。まあ、なんていうのかな。まあ、牧真嗣さんがその頃はまだ結構バリバリの頃だったと思いますよ。で、だからね、牧真嗣さんが結局嫌になっちゃった節でずっと食ってるわけじゃないですか。だからこう、なんていうのかな、当時は持ちネタが一個あれば一生食っていけるというのをまあ夢ではなかったはずですよね。で、だからね、やんなっちゃった武士があれだけ受けるのに、受けるっていうか長持ちしてるのに、 例えばあの、鉄腕のトモさんの、なんでだろう、武士って武士まで言ったらかわかんないですけど、あの、なんでだろうが、すごい短命だったっていうのは、実は私結構驚きっていうか、改めて、あ、今お笑いってほんと使い捨てなんだなというふうに、思ってしまったわけでございます。で、まあお笑い芸人はほんと今こう、なんていうのかな、あの、もう、実は誰にとっても喜ばしくない状態と言いますか、あの、すぐ短命でね、あの、すぐ消えちゃう。で、あのね、あの、テレビでやってたので結構衝撃的だったのはね、あの、なんだ、誰だっけ？そう、小島よしお。で、小島よしおがまあ、一世風靡した時が一瞬あったわけじゃないですか。で、その次の年のテレビ番組で、なんか、あの、ロケかなんかで小島よしおがどっか行くわけですよ。そうすると、小学生の集団とすれ違うんですけど、わあ、小島よしおだ、懐かしいって言うんですね。今の子供たちはですね、一年前のことを懐かしいとか平気で言いますからね。もうなんていうか、ね、ジェネレーションギャップと言いますか、もう、ちょっとお話しするときにですね、ちょっとコツがいると言いますか、心の準備がちょっといりますね。懐かしいっていうのは、まあせめて10年ぐらい前とか、そのぐらいのことを言うというのが私たちの常識だったわけでございますけども、今の小学生は平気でね、一年前のこと懐かしいとか平気で言いますからね。いやいや、もう全く、大変なご時世でございますけど。まあ、とにかくその小島よしおが、小学生に指さされて懐かしいと言われたっていうのは、結構本人はやっぱりショックだったと思うんですよね。ちょっとその時テレビのリアクションがどうだったかちょっと覚えてないんですけど、まあ、かようにね、お笑い芸人はこう、使い捨てに、なってしまって。で、使い捨てにならないにはどうしたらいいかって言ったら、司会者になるしか今んとこ道はないような気がします。だから、いや、びっくりしたのはね、M1 でグランプリ取ったサンドイッチマンがね、なんかこの間、着ぐるみ着てなんかやるバラエティみたいのに出てて、あんなコントの上手い人でも、こんなバラエティに出なきゃいけないコントっていうか、漫才というか、あの人コントかな？寸劇？なんていうのかわかりませんけど。まあ、あの漫才、あんなね、喋りの上手い人たちが、なんていうのかな、こんなバラエティに出ちゃうんだっていうのはね、ちょっと少なからずこう、驚きでした。まず一つ言えることは、お笑いが芸人が使い捨てになった原因の一つとしては、コント番組とかお笑い番組が減ったっていうのはありますよね。いや、今ちょっとふっと別の考えが浮かんだんですけども、なんていうのかな。逆に、お笑い番組が一時期増え、すごい多かった、ネタ番組多かったことあるじゃないですか。私はテレビ見ないんですけど、まあ、エンタの神様とか、レッドカーペットとか、まあ、古くはボキャブラとかね。で、ああいう、なんていうのかな、人気のあるネタ番組がテレビにあると、なんていうのかな、ですね、テレビっていうのは、基本、リピーターがいるものとしてどうしても設計せざるを得ないじゃないですか。今週見たら来週も見るだろう。来週見てくれたら再来週も見てくれるだろうという前提に多分設計されてると思うんですよ。今週見たけど来週は全然別の人が見るだろうっていうことを中心に設計はしない。となるとですね、いや今思いついたんだけど、お笑いを使い捨てにしたのは、テレビのお笑い番組ではないかと思うわけですね。今思ったんです。っていうのは、例えば、私本当に8時だよ全員集合好きなんですけど、まあ、8時だよ全員集合もね、定番のネタっていうのはあるんですよ。いわゆる、先生ネタの国語算数理科社会という、ドリフがま、小学生をやるね、ネタ。 まあ今思えば彼らもね、30とか40で半ズボン履くのは大変だったろうなと思ったりするんですけど、まあそれは置いといて。で、まあ定番ネタというのはあっても、基本的に毎回趣向を変えてね、やるじゃないですか。それは、毎週見てくれてる、テレビの、要するに視聴者、見る人がいるから、という前提において設計するとどうしてもそうなりますよね。で、となるとですね、ま、定番ネタはあるんですよ。ちょっとずつ変えなきゃいけない。でないと、飽きられてしまう。まあ、そういう時、よく私が引用する、セブンイレブンのね、創始者の鈴木敏文さんの言葉で、美味しいものは飽きられるっていう言葉がありまして。だから逆に面白いギャグも、毎日見ると飽きられるという危惧があったことは、まあ、想像に難くありません。そもそもギャグっていうのは、なんていうのかな、取り返しがつかないって言いますか、なんて言うんですかね。一発限り、一回限りですよね。例えば、定番のオチとかいうのはあっても、なかなか、なんていうのかな。なんて言うんでしょうね。爆発的な笑いというのは、なかなかこう、使い回しのネタだとやっぱちょっと難しいわけじゃないですか。だから、落語の笑いというのは、なんかアレンジ、まあ、ちょっと落語の話はちょっとまだ頭の中でよく考えてないので、ちょっとここではお話するのやめときましょう。まあ、そういうわけでね、テレビっていうのは毎週見てくれるということを前提に設計すると、なんていうのかな、例えば、なんて言うんでしょうね。まあ、焦点を別とすれば、なんて言うのかな。お笑い芸人を使い捨てにせざるを得ないとも言えます。例えば舞台だったら、今日見たお客さんが明日も見るだろう、来週も見るだろう、来月も見るだろうというのはなかなかないですね。ファンであれば別ですけれども、今日見たお客さんは明日は来ないと。いう前提で多分、舞台というものは設計されている。だから私の知り合いがですね、新宿の末広店に1週間最前列で通い詰めて、1日目2日目ぐらいまで相手気がつかないらしいんですけど、3日目ぐらいからはですね、またこいつ嫌がる的なこう顔をする。で、そうするとね、まあ1週間同じネタかけようと思ってたのに、一週間同じネタかけようと思ったのに、毎日いるお客さんがいると、こうサービス精神からかね、同じネタはシャーシャーとこうネタをかけれないわけですよ。だから、結構新人なんかドギマギして、それが面白かったみたいなことをおっしゃってましたけどね。まあ、舞台を中心に設計すると、同じネタでも、こう長く続けられるし、それで長く食える。だから、私が同人誌とか売ってて本当に思うのはね、本当に同人誌って一期一会なんですよね。なんていうのかな、ファンになっていただいて、毎回意図的に私の、やってるサークルのところに来ていただける、一般参加者の方というのは別で、大体はこう、まあ、雪吊りの、出会い、こう、一期一会なわけでございます。だから、なんていうか、常に初めての出会いなわけでございますね。で、それはですね、リピーターになっていただきますと、一期一会でなくなるわけですよね。だからこう、毎回毎回来ていただけると、すごい嬉しいんですけど、また新刊ないんですか的な話になると頑張って書きますみたいな、そういう話になるわけです。いや、別に文章だったら、実は文章っていうのは使い捨てではないんですよ。だから、毎回新しいお客さんが、毎回同じお客さんがいらっしゃるから、どんどん新しいのを頑張って書こうというと、どんどんストックができる。で、まあそれで一冊の熱い本にしたりね、熱い同人誌を作ったりできるので、こう、リピーターの、お客様の存在というのは大変ありがたい、ものなのでありますけれども、お笑いの場合はこう、なんていうのかな、ライブですから、蓄積というのができないわけですね。その時だけなので。で、その時だけ なんですけど、舞台だと何回も同じネタをかけれる。で、どんどんネタも練り込んでいけたりするし、なんていうのかな。もうそもそも、ネタの寿命も長ければ、お笑い芸人の寿命も長い、ということが多分あると思います。で、それに対してテレビだと毎週見てくれることを前提にすると、先週も今週も同じネタを使うことができない。で、どんどんどんどん新しいネタを使う。で、ずっと1年も2年も同じ、出演者出しとくわけにいかないよなぁ、ということになって、そうすると、芸人の首がすげ替えられる。で、ある意味、こう、新陳代謝が激しいっていうことは、新人が出てくる、余地がすごくあるっていうことで、実は悪いことばかりとも言えないんですが、逆にね、あんまりにもお笑い芸人というものが割に合わないっていうか、絶対に生活できないというか、なんて言うんですかね、あまりにもこう、リスクが高くなりすぎると、また新人が出にくくなるということはないんでしょうかね。どうなんでしょう。バンド業界なんかも、バンド業界って音楽業界も、みんな食えないということは知っていながら入ってくる人は後を絶たないので、別にいいのかというふうに考えなくもないですけれども、そういうわけでですね、お笑い芸人で、あり続けるというのは、実は現在できないわけですよね。できないっていうのは、お笑い芸人で売れたら次はもう司会者になるしか生き残る道がないってことは、お笑い芸人で居続けられないってことです。つまり、お笑いというのはですね、ある芸人コンビとかある芸人の一時の、こう、手段といいますか、一時の、芸、なんて言うんですかね、若さとか勢いとかそういうのがある時のこう大変儚い見物になりつつあるわけでございます。で、だから笑点なんていうのは本当に例外中の例外で、笑点は私がね、私がこう保育園の時から歌丸とか菊ちゃん出てますからね、ずっと。だから、あれはもう本当に例外中の例外で、なんていうのかな。あの番組のコンセプトを作ったのは確か立川談志さんだと思いましたけれども、本当に談志さんの戦略というのは、こう恐るべき地望と言いますか、本当に恐るべきものがありますよね。だって、あんな長寿番組で、で、今見てもですね、実は十分こう、なんていうのかな、焦点独特の笑いと言いますか、焦点独特のほのぼの感、こう、もう、なんていうのかな、水戸黄門の前に水戸黄門なし、水戸黄門の後に水戸黄門なし、焦点の前に焦点なし、焦点の後に焦点なし、みたいな、あの二つの番組はですね、こう、何かの奇跡というか、素晴らしき、こう、マンネリズムのですね、極致と言えますけれども、多分ね、こう水戸黄門もそうだし、笑点もそうだけど、真似て番組を作るというのがなかなかこう難しい番組だから、あの二つの番組はもう例外として見てですね。ただあの二つを見ると、なんていうのかな、ある程度看板番組と言われてしまえば、周りも辞めることができないし、とりあえずつけとくか的な視聴率も取れるんだろうし、で、今見ても結構ね、つまらなくはないんですよ、笑点の場合。もう見た子ももちろん面白いですよ。もう何回見ても印籠が出てくるとか、出るぞ、出るぞ、出るぞ、出たーみたいな、そういうワクワク感がありますけれども、そういうわけでですね、二つの番組は別なんですけども、多分ね、これ想像ですけど、笑点もね、打ち切りの話が出なかったわけではないと思うんです。だけど、その度に、いや、残しとくかみたいな、そういうどんな判断が働いたかはわかりませんけども、何らかの理由で残されてきた。で、今見ても十分面白いし、そんなに飽きはしないので、あれを、モデルとすることもできなくはないんですけれども、あそこまでね、番組を育てる、ということができるプロデューサーさんとかテレビ局というのが あるかどうかというのは、ちょっと問題ですね。あと、そうですね、長寿番組でアタック25というのもありますけれども、あれも司会者がそう、私、小玉清さんが髪の毛黒い頃から、あれも保育園の時からね、新婚さんいらっしゃいと、こう、アタック25はずっと見ざるを得ないんですよ。あれの場合はまた得意でして、日曜の午後なんて見るもんないんですよね。午後だった、午前だったが。で、スタイルも全然アタック25なんか変わってなくてね。ちなみに、あの提供は、東レじゃなくて、東リなんですよね。確か東洋リノリウムだったかな。東レだとみんな割と勘違いしてるんですけど、通りですね。まあいいんですけど。で、カヨンにですね、テレビ番組を長く続ける、まあ、実はテレビの番組の問題じゃないんですね。飽きたということをですね、最初に言い出し、なんて、ですね、お笑い芸人は飽きるものという、風潮がいつからできたのかといえば、やっぱり漫才ブームが終わって、実はお笑い芸人のがこんなに短命になったのは結構実は最近ここ、ボキャブラ以降の現象でしょうか。ちょっと数字で確かめたわけではないのでわかりませんけれども、いつ頃から短くなり始めたのかというのは実は正確にはわかりませんけれども、ボキャブラ天国以降はぐーっと短くなってきた感じはします。っていうのは私はあまりテレビ見ないんで、もう、次にテレビ見た時にはもうお笑い芸人がみんな入れ替わってて、もう覚えきれないみたいな。なんていうのかな。お笑い芸人から司会者になるという、パターンを最初に作ったのはこう、まあ、それはまあ昔からありますけれども、逆に、お笑い芸人は司会者になれな、ならないと生き残れないという、状況になってきたのは、本当に、結構最近のような気がするわけです。だから、ちょっとここではね、まだ断言はできないんですけれども、テレビのお笑い番組がですね、お笑い芸人を、お笑い芸人に飽きるという、つまり、ファンじゃない。ファンだったらずっとやるわけじゃないですか。ファンじゃないという状況を作り出した、こう、原因が、あるような気がするわけでございます。まあ、そういうわけでですね、ちょっとこのお笑い芸人の問題についてはちょっと根が深いような気がするので、ちょっとまた機会があったら、いろいろ考えてみたいと思います。ただね、確かにさっきも言ったように舞台だと、長持ちすることは間違いないです。なんていうのかな。舞台だとだから何度も言いましたように、今日のお客さんは明日来ないし、明日来るお客さんは明後日来ない。だから、その舞台で思いっきり喜んでもらえば、次に来るのは、まあ、少なくとも、多分明日ではない。1ヶ月後だったりするわけですね。で、舞台に足を運ぶには、お金を払うわけですから、こう、一定のファンにならないと、お金、こう、なんていうのかな、舞台にね、舞台を見に来ることはない。だから、そうか、テレビっていうのは無料だから、これが嫌だったらこれ、これが嫌だったらこれ、例えば、ザッピングなんていうのは、無料だからできることじゃないですか。番組見始めたら、30分これ見ないと、30分これを見ないと、お金取られちゃいます。だから、要するに映画館みたいにね、映画館一旦入ったら、つまんないって言って出てきちゃったら、もうそのお金無駄ですよっていうことになる。だからみんな、ダサくでも我慢してみるわけですよ。映画はね。まあ、だけど、で、映画はまあ、いろんな理由、俳優のファンとか監督のファンとか作品のファンとか話題作だからという、かなりこう、能動的な理由があって、見に行く。で、 それがテレビで見るお笑いの場合は、要するに立場が変わるわけですね。ただですから、何を見てもいい。途中まで見てもいい。見なくてもいい。で、途中でチャンネル変えてもいいということになりますとですね、なんて言うんですか、すごく、こう、ファンは確かにつきにくいですよね。なぜかというと、テレビのつけてお笑い芸人を見るには、お金を払うというハードルがないわけですから、なんて言うんですかね、難しいですね。なんて言ったらいいんでしょう。ただのものはありがたみがないという、ことにつきますかね。だから、舞台はかなり、あの人が好きだからお金を払ってみるというかなり積極的なね、こう、興味というのが必要ですけど、テレビというのは積極的な興味がなくても見ることができる。ただですから。という意味でですね、逆に、だから今ふと思ったのは、お笑い芸人さんのね、復権と言いますか、これから、どうやって、だからお笑い芸人さんだったら多分自分いかに長持ちさせるかってことやっぱり考えると思うんですよ。で、司会者になるというのが、まあ、今ある鉄板のパターンですけれども、それ以外で、どうやって生き残っていくかって言ったら、やっぱり、ある程度こう、有料のファンを獲得するというのは、かなり有効な手ではないかと、今、思いついたわけであります。だって、そうですね、やっぱり志村健さんってずっと絶対バラエティ出ない、俺はコントでってずっと言ってたんですけど、やっぱりね、今、志村動物園とかやってて、ああ、やっぱり生きてくって大変なんだなというふうに思ったりする。もっとコントとかね、やらせばすっごいお上手。やっぱり、もう私たちの世代だと志村健といえば、コメディアンとしては伝説の男ですからね。で、まあそういった、こう、なんていうんですかね、一流のコメディアンですらバラエティに出ないと食っていけないという、すごく、情報化社会でいっぱい情報が入るようになったらね、みんなお笑いも情報の一つと思って、なんていうのかな、すごく、付き合い方がイージーになってきたのかもしれないというふうに思ったりします。で、それが仮にお笑い芸人の寿命が短いっていう、のは逆にどんどん悪循環なような気がするんですね。私はなんていうのかな、お笑い好きっていうよりか、こう、愉快に行きたい人なので、すごく面白いお笑い芸人さんいっぱい出てきてほしい。で、やっぱりこう、ある程度私、まあ、性格上長いお付き合いをしたい人なんですよ。一回行った居酒屋は100回行きたいとか、いいと思ったお医者はずっと買えないとか、そういう割と長いお付き合いをしたいんですけど、なかなかね、今のテレビだと、長いお付き合いを、なかなかできない。だからやっぱりそれこそ舞台に足を運ぶしかなくなるんですけれども、なんていうのかな。また今はやっぱり情報が増えてきてイージーになったんですかね、そういうお笑い、お付き合いが。だから、基本的にそもそもお笑いは割と一瞬の芸であることは間違いないんですが、なんて言うんですかね。なんか今まで話したことちょっと忘れちゃったんですけれども、まあ、お笑い芸人が使い捨てになった原因についてですね、今日はいろいろ考えてみました。すいません。ちょっと知り切れトンボなんですけど、これね、ちょっと大きいテーマなので、また機会があれば、語ってみたいと思います。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。作家、編集者の、バーバラ・アスカでした。ありがとうございました。